今日私たちは主イエスキリストの復活を記念する礼拝としてこのイースター礼拝に集まっています。まあ、今では世間一般でもイースターのことはよく知られるようになりました。まあ、スーパーなどのお店に行っても、まあ、イースターを楽しくお祝いしましょうと書いてあってお菓子などが売られております。まあ、まさにそのようなこうハッピーな時、まあ、穏やかな、まあ、ここ数日間のように穏やかな日差しの中で一面に花が咲いたような、まあ、春のイメージと思って、まあ、イースターは洗練されているような印象を受けます。で、確かに聖書の中でも、まあ、イースターはそのような喜ばしい時として語られております。イエス様が暗闇と死の世界、罪と悪の世界を打ち破って新しい命に復活されたのですから、そこには本当に花が開くような、それまで固い土の中にいた花がこう開くような春のイメージ、そういうものももちろんそこにはあります。しかし、まあ、聖書にもまた私たちの生きるこの世界にも、ただそういう嬉しい楽しいだけでは済まされない様々なこう奥深さがあります。で、今日はその聖書の語る復活の物語、新しい命の物語にしばらく、目を向けてみたいと思っております。それで早速、まあ、ただいまお読みいただきました新約聖書のヨハネによる福音書20章1節をもう一度見ていただきたいと思います。20章の1節ですね。このように書き始められております。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。ここには朝早く、まだ暗いうちにとあります。まだ日が昇る前、辺りは深い闇に包まれたままです。つまり聖書の語るイースターの物語は、暖かい春の日差しの中でいきなり始まるのではなくて、反対に一日の中で闇が最も深くなる、その暗闇の中から始まったことになります。そして実際今日の話を見る限り、ここに出てくる人たちも、もう春の日差しの中で喜びあふれているという印象ではないですね。まだ何も見えない、何もわからない暗闇の中にいるかのような雰囲気を持っています。いや、まずここには、さあ私は復活したよとイエス様が登場すらしておりません。そしてまたそのイエス様にお会いして弟子たちが喜んだともまだ言われてはおりません。ここに出てくるペテロともう一人の弟子は、確かに一方で復活の喜びを感じ取りましたけれども、やはりまだわからないままでいる。そして最後は結局自分たちの家に帰ってしまいます。今日のところの20章の実節ですね。それからこの弟子たちは家に帰っていった。これが今日の物語の締めくくりです。で、これが最初のイースターの話なの？そのように思う方がいてもおかしくない。いや、むしろそう思うべきなの。これで終わりです。はい、もちろんこれで全部終わってしまうわけではありませんけれども。もちろんこれが全ての終わりではないんですが、やはりここに留めておきたいんですね。イースターというのは、こんなもやもやとしたような深い闇の中から始まるということ。そして、弟子たちが自分でイースターの喜びを見つけ出したり、救い出したりしたわけではないということ。彼らは、 結局家に帰ってしまうほかなかった。それがまずイースターの始まりなんですね。ただもちろんそれで終わってしまうとは申しておりません。物語はここから動いていくんです。はじめに二十章の一節に記されていました、マグダラのマリアという女性の弟子がイエス様のお墓を訪れます。彼女はイエス様のことを深く愛していました。ですからイエス様が死んでお墓に葬られた後もイエス様のことを忘れることはできない。それでこの日も朝早くまだ暗いうちにイエス様のお墓に行って、その体に良い香りのする香油を塗ろうと思ったんです。ところがお墓についてみると大変なことが起こっています。お墓を塞いでいたはずの大きな石がどかされていて、中にあるはずのイエス様の遺体がありません。何が起こったのか。この場合普通の人が思いつくのはただ一つ、誰かが特にイエス様のことをおそらく憎らしく思っていた人がイエス様の亡くなった後も憎しみを募らせてイエス様のお墓を荒らしてその体をどこかに盗んでいってしまった。それ以外考えられないんですね。ですからマリアも大急ぎで男の弟子たちのところへ走って行って知らせます。イエス様が、主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。主が、イエス様が取り去られてしまった。だから大変なんです。だから慌てたんです。どうしていいかわからないんです。どこへ行っていいのかもわからないんです。それを聞いたペトロたちも驚いて、すぐにお墓へと走って行きました。そしてお墓について中を覗いてみると、マリアの言う通り、そこにはイエス様の体はありませんでした。しかしそのお墓をよく見てみるとマリアの伝えていた様子とは随分違います。お墓が荒らされた様子はありません。そして何よりもイエス様の体と頭を包んでいた布がそれぞれ別の場所に丸めて置いてあった、そういうんですね。それはあたかもこれから外へ出かけようという人が新しいきれいな服に着替えて、その新しいきれいな服に着替えてそれまで着ていた服を脱ぐ、そしてその古い着物をきちんと畳んでそこに残していったような、そういう跡のような感じであったと言われています。お墓を暴いて死体を盗む人がそんな手間のかかることをするはずがありません。その様子を見て、もちろん不思議な力が働くわけですが、その様子を見て弟子たちは心の目が少し開かれるんです。イエス様は盗まれたのではない、かつて言っていらした通り復活された、復活されてこのお墓を出て行かれたのだ、新しい命に着替えてこのお墓を後にされたんだ。それがこの日鳴り響き始めるイースターのメッセージです。イエス様は十字架で死なれた後そのまま滅んでしまうことはありませんでした。今言いましたようにむしろ古い服を脱ぎ捨ててもっと素敵な永遠に滅びることがない 新しい服に着替えるかのように、私たちの罪にまみれた体を脱ぎ捨てるようにして、新しい復活の体によみがえらされた。そういう復活を信じる信仰の灯火が今弟子たちの心に灯されたのです。それこそ私たちにとって実は新しい命の新しい人生の始まりです。今日は楽しくやりましょう、辛いことは一回置いて今日だけは楽しくしましょう、そういう一時の話ではなくて、私たちにとって古い紐物を脱ぎ捨てていくような新しい人生の始まりです。なんといってもイエス様が、あのイエス様が私たちの罪を全てその身に背負って私たちに代わって十字架の上でご自身を捧げてくださいました。そしてその後私たちのために新しい永遠の命に復活された、私たちのために私たちが着るべき新しい命を勝ち取ってくださった。これによって私たちの人生もまたいつか罪の中に滅んでしまう、消え去ってしまうものではないということが示されたんです。神様が救ってくださった私たちの命を神様がそのまま滅びるに任せて見捨てられることはないのです。確かに私たちの体はいつか死ぬでしょう、深い暗闇の中に陥ることがあるでしょう。でもイエス様を通して神様はそれを救い出してくださる。それはもちろん死んだ後だけの話ではありません。この地上の生涯の中でどんな試練や行き詰まりに突き当たることがあったとしても、そこにイエス様を通して神様は逃れる道を与えてくださる。そして新しい人生に踏み出す、そういう日を必ず備えてくださる。そういう復活を信じる信仰が弟子たちに与えられた。そして今、私たちに与えられている。それがイースター。それを記念するのがこのイースターの日です。ただもう一度初めに言ったことを思い起こしてみたいと思います。その復活の光はまだまだ小さいものです。いや、今にも消えてしまうような心細いものかもしれない。二十章の実節にありました。復活のメッセージを示されて信じた弟子たちは、でもこの時は結局家に帰ってしまいました。それ以上何もしようとはしませんでした。元いた古い自分に帰ってしまったかのようです。いや、実際そうなんです。彼らはイエス様の復活の意味するところを本当には分かっていなかった。いや、そのように言うしかないでありましょう。でも、それは私たちの人生でもあります。私たちも何かにつけてかつての古い自分に帰ってしまいます。大きな感動を受けても、何か新しいものを感じ取ったとしても、気がつくといつか元の古い自分に帰ってしまうこともあるでしょう。それは私たちの小ささかもしれません。私たちの不信仰かもしれません。でも私たちはそういうものであっても、神様は今日から 私たちを新しい復活の命の中に招き入れてくださる歩みを始めてくださっています。神様の御心は変わらない。神様は私たちを見捨てることはありません。私たちが弱くても、私たちが理解できなくても、私たちが帰ってしまうことがあったとしても、神様は私たちを見捨てることはないのです。そして聖書の弟子たちのところを繰り返し繰り返し訪れて、聖書の御言葉を通して復活の命のメッセージを、イエス様が、復活されたイエス様が語り聞かせてくださいます。その都度御言葉を通して私たちの目を新しく開いて、復活の信仰を、新しい命が始まっているということを私たちに知らせてくださいます。今日はこの二十章の一節から十節までで終わりますけれども、ヨハネによる福音書、この先のところを見ていきますと、復活されたイエス様が帰ってしまった弟子たちのところ、閉じこもってしまっている弟子たちのところを訪れる話が何度も繰り返し出てきます。弟子たちがイエス様を探しに回ったんじゃないんですね。イエス様はどこに行ってしまったんだろうと、イエス弟子たちが探したんじゃないんです。自分たちの中に帰ってしまう弟子たちを繰り返しイエス様が探し求めてくださる、そして訪れてくださる、その都度新しい命に目を開いてくださる、そのイエス様との、復活されたイエス様との新しい交わりの始まりが、私たちの人生のいつも新しい始まりになります。今日から、そして来る日来る日、毎日がそのようなイエス様との出会いの毎日、新しい人生の始まりになっていくのです。そういう神様から祝されている私たちの人生を、このところから私たちまた歩み出していきたいと思います。聖書の御言葉に導かれながら、復活されたイエス様との出会いを通して、日々新しい人生を歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはイエス様を失った悲しみと、イエス様を見捨てて逃げてしまった絶望の中にあった弟子たちを決して見捨てることなく、イエス様の復活を通して新しい人生に、永遠の命に至る新しい命へ導いてくださいました。またイースターの日に、あなたの復活を知らされながら自分の家に帰ってしまう弟子たちを、私たちをあなたは繰り返しこの命のメッセージへと引き返らせてくださいます。そのようなあなたの復活のメッセージを今日も与えられて感謝をいたします。弱い私たちですが、どうかいつもあなたの御言葉に耳を傾けることができますように、あなたの御言葉に信頼してイエス様と共にこの世の歩みを新しく歩み出すことができるように導いてください。主イエス様の御名によって祈ります。